まいとラジオ。ご機嫌いかがですか？マギとラジオ第742回、マギです。
2024年8月25日配信トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。よろしくお願いします。32度あるんだけど。
32度あるよ、まだまだ暑いっすよ。
部屋の中。
部屋の中暑いっすよ。
暑いね。
まあ、暑いよ。まだまだ暑い。
でも今週は38度とかになった時もあったね。
なったね。
暑い。
すごいよね。
信じられない。
でも暑い暑い言ってたら余計暑くなるから、涼しいね。
って言っても涼しくならないよね。
涼しいね。目をパチッと開けて。マギさん、開けたら落ちる落ちる落ちる。
落ちないよ。
落ちないの。涼しいねって。
繋がってるから。
あ、そっか。言ってるよね。
涼しくない。
どうでもいい人との話とかラジオとかでオープニングネタない時にこう、季節とかね。気候の話とか。
めっちゃ気候の話したわ。
したね。そっから来た後俺一緒に思いましたけど。ネタないことないよ。
ないことないけどなんかね。
200万人の新ニーサ族の皆様。
出た。私、あとあの、講座廃止の
連絡を。俺がさ、情報言おうと思ったら、その挟むよね。
送った
いつも自分のあれ、それ挟むよ、ね。
だって、思い出すんだもん。
あ、そう。ようやく。そう。それ何ペイペイ証券に、
うん。で、ニーサを開設するために、うん、他のところの講座は廃止したよっていうお知らせ。う
ん、お知らせを送ったのね。
そう、送った。
封書でね。
ペイペイに。
これでようやく、新兄さんに仲間入りと。
なるかな何週間後か知らないけど。
でも、あれだよ。投資信託以外はやんない方がいいと思うよ。自分で株買ったりは。
うん。
一応一旦あるん。一応一旦っていうか、最近ちょっとタンタンばっかりですけど。
タンタン。しないしない。わかんないもん。
トラニーの株式投資情報。今週は。
情報。
マイナス。もうマイナスって言ったら、マギさん全く全然もうびっくりも、ええとかも言わなくなりましたね。
だって売らなきゃいいんだもん。
お、学習してんじゃない。マイナス2万863円。
減ってる。やば。早く買いたいな。
え？
プラスになる前に早く買いたい。
じわじわ上がってきてますよ。
やばいやばい。株価
も。まあまあ
それ。やばいやばい。
でもね、投資信託あんまり上がってないんだよな
ぁ。あ、そう。
あとマギさん。
何は何やってんの？かけてるやつ？
俺は。
してるやつもかけてんの？投資信託じゃないやつもかけてんの？
投資信託もかけてるよ。あ、投資信託の方は積み立て。毎月。
投資信託にも何種類があんの？いろいろ。
何が？あるよ、もちろん。どこにお願いするかで、また全然違うけどね。
積み立てと。
だから、それ積み立て投資信託だから。
そうでしょ？
うん。
だから投資信託は積み立てしかないんでしょ。
ん？何？
積み立て投資信託しかないんでしょ。
いや別に投資信託に積み立てなくてもその時に2万円バーンと預けてこれなんとかせーって預けたまま投資信託にお願いするってこともあるよ。
だから投資信託じゃんそれ全部。
積み立ては毎月その決まったお金を毎月定期的に積み立てるの積み立て投資信託。まあ、信託でな、人にその株価の売買をお願い。
信託するんでしょ？
信託、そうそう、そういうことです。
信じて託するとか言って信託する。
そうだね。うちのおかん昔、住友信託銀行に働いてたけど。
私もだけど。
ああ、そっか、派遣でね。
はい。
あれ、やっぱり住友信託銀行ってのかな？やっぱ
今名前変わってるよ。
そう、まあ、全然違うけど今、住友信託銀行だから、信託されまくってた銀行なのかな。
いや、名前だけでしょ。
よくわかんないですけど。マギさんがさ、インドがさ、これからいいぞいいぞって言うから、
うん、
インドのさ、投資信託にさ、2、3万入れたんですけど、
うん、ダメ？
マイナスですね、今のところ。
でもみんなでしょ、今。
あ、まあまあ、
プラスのところないでしょ。あ、でも、昨日か。
うん、
昨日、うん、坂本さんが、うん、あ、S 本さんが。
もう名前言うとる
よ、ね。坂本さんが、あれ？ソフトバンクいいよって言ってた。
マジで、うん、そんな大して上がってないけどね。
ソフトバンクいい
よ。てか、前から上がってきてるだろうけどね。ソフトバンクいいよって。あ、そうなんだ。うん、いいね、あの人。その無責任がバーって、あの、
でも自分がやってるからね。
やってるから、そうだよね。それで、いや、上がってるから
しかも私たちなんかより全然ね、長屋でやってるから。
そうそうそう。
もう株もやってるし、どっちも転がしてるから。
まあこれ配信された25日の日曜日はどうなってるか知りませんけど、まあね、セブン&アイホールディングスってさ、うん、知ってるでしょ？
知ってるよ。
セブンイレブンとか、イトヨカドーとかの親会社、セブン&アイホールディングスが、カナダのコンビニチェーンに、うん、あれよ。
買収されたの？
買収の、提案されてるからね。どうなったか知らんけど。すごいね。日本のさ、要はね、一番でかい。
買収されたらどうなんだろう。
そういう、なんちゅうの、なんちゅうの
コンビニチェーン。コンビニチェーンじゃない
の？コンビニチェーンっていうか、サプライチェーンっていうの？サプライチェーンっていうのかな？まあ、よくわかんない。その、セブン&アイが、カナダの会社に、に買収されたりしたらね。
なんでその買収にしようと思ったのかな、向こうは。
ん？もう、買収好きなんじゃない？
いや。セブン&アイホールディングス、ローソンとかじゃなくて、
買収のソーダ割れうまいな。ファミリーマートじゃなくて。え、何？
何買収のソーダ
割れ？いやいや、ボケてるだけなんで。
買収って何？買収のソーダ割れって何？
買収じゃないよ、買収。
え、言ってないじゃん、何も。買収してんの？
誰？何言ってねえわ。言ってねえわ、これ。
え、何？何？買収のソーダ割れ？買収のソーダ割れって何？晩秋？
晩秋は違うでしょ。それは冬です。そろそろ冬だねってやつでしょ。
違う違う、晩秋っていう果物だよ、柑橘だよ。
そっちに行った、そうだかな。そんなの全然知りませんけど、晩秋。
はじ、
生まれて初めて聞きましたよ、その晩秋っていう。
黄色い果物。
黄色い果物、ざっくり言うな、また。いっぱいあるけど、黄色い果物。
柑橘類って言ったじゃん。
え？
まあいいよ。で、戻そっか、ちょっと。
ちょっと戻したもんね。くるっくるっくるっとネジをくるっくるっくるっ
と。150度戻して。
180度戻したらどっかわかんないけどね。どこに行くかわかんないけどね。
何
で何言ってましたっけ？
ソフト。
あ、いや、だからそのセブン&アイホールディング。
なんでそこ目つけられたんだろう。
セブン&アイホールディングの株が一気に20発ぐらいバーンって上がったりね。して、まあでもちょっと下がったりしてますけど。まあまあそんなこともありますけど。
セブン&アイホールディング。
まあでもこうやって俺損してる、2万円とか損してるけど、まだまだぶっ込んでます。
あ、まだぶっ込んで
ます。まだぶっ込んでます。
やるね。
懲りずに。僕は寝ます。はい。
いいんじゃない？
ね？いいんすか？お、妻として、いいんすか？ありがとうございます。
だって無駄遣いしないもん。
まあそうだね。しなくなった、ほんとしなくなったね。
うん。でも、あ、でも坂本さんも言ってたけど、なんだっけな。
坂本さん、S さん、坂本さん言った。
その、でっか、自分のその範疇でできる金額以上は、やっちゃダメだよって言ってた。
まあそりゃそうだよね。
そりゃそうだよね。
そうそうそう。俺だってそんな。
じゃないと危ないから。
俺もだから、思って、だからその、最悪、マイナス 50% ぐらいになっても、立ち直れるぐらいの金額にしとこうかなと思ってるよね。
そうだね。
そうそうそう。
うん。そうしましょう。
そうしましょう。
もうダメになったら、
そうしましょう。
ねえ、ダメになったら、申し訳ないけど、離婚っていう。
だからなんで俺そのさ、言ってんじゃん俺だから。ダメージを受けて、その、株が下がってもダメージ受けない程度にしかやってないですって言ってんじゃん。
だから、もし、それが見誤ってですね、私にまで被害が被ることになったら、ちょっと
言っときますけど、絶対ないから、それは。
絶対ないです。人生において絶対っていう言葉はないんですよ。
絶対ない。
自分は絶対と思ってても、
絶対ない。
他者が関わってくることには、
絶対ない。
それは、絶対っていうのは自分の気持ちだけなので、
絶対ない、ない、ない。
ね、聞いてる？
聞いてないよ。
そう。
はい、聞いてないです。
だから、誰だっけ？千葉真一と、誰だっけ奥さん。
千葉真一の奥さん
千葉真一の奥さん誰だっけ知ら
ん
の。そう、知らないの有名な女優だよ。
あ、そうなの
俳優っていうの。
ちゃんと、
あそこみたいに。
そうやって、ね、出したからにはちゃんと処理してよ、そこ。全然知らないけど、俺。
千葉真一、ちょっと忘れたな。
篠田麻里子。
違う。いや、なんで篠田麻里子なの？あの若いの。千葉真一だよ。
うん、
すごい年だよ。
篠里穂。
違う違う、あの人はまた別の
余裕で。あの人っていいの？篠里穂っていいの？
違う違う、その人じゃないよ。多分言いたい人は分かってんだけど、その人は、よりよりの奥さんでしょ？
何言うの？よりよりの。よりよりのくせに自分で言って自分で受けてます。自分で言って自分で受けてます。
ほら、スカーフをよりよりにする人、亡くなった人この間。
あ、シロン。 しのね。
しの、そう、しののことでしょ。
違う、俺は名字、俺、しのりほって言ったから、名字言って
んの。違う。違う。
巻き、スカーフ巻き巻きのね、あの人ね。
いやいや
いや、あれはしの、しのでしょ、しの。
しのでしょ。
あれはなんとかしのでしょ。
そう。あの人じゃないんだよ。
なんかいたじゃん。
誰だっけな、
まあいいや。
あのね、元 NHK のアナウンサーから俳優になった人。
いっぱいおるよ、そんな。
千葉真一の奥さん。
あ、そうなんだ。
うん、
へぇ、まあじゃあ、千葉夫。
あそこはね、うん、あの一応、千葉さんが大借金してるじゃん。うん、で、一応あの戸籍上は抜いてるけど、うん、別にあの喧嘩して別れたわけじゃなくて、その財産上のことで、うん、あの席を抜いてるっていう。
あ、そう。ということは何？
噂。
あれ？
形上の
離婚してんの？債務放棄。
そうそう、形上の離婚みたいな。だから、もしうちがそうなったら、そういう感じで。
そういう感じでね。あ、まあ、一緒によくあるよね。旦那が首回んなくなったら、あの、形上離婚っていうのはあるよ、ね。
っていうか、まあ、この荷物を全部捨ててもらって。
何やにやしてない。何やにやしてないか、俺の荷物を捨てること、やっぱり。もう、何か伝わんない荷物を捨てることを捨てることばっかり言うよね。
なんでね、もうね、うん、引っ越しできないかなと思って、ちょっとわかんないけど。
はあ、はあはあ、何が、
うん、どんだけ借金できるかわかんないけど。
まあね、一応今、二人ともね、うん、ローンどれぐらいできるか今、査定してもらってますけどね。
でね、この家気に入ってるし、これ出ていかないってことになったら、まあね、うん、やっぱどうやって部屋を広くするかって言ったら、うん、ある荷物を捨てるしかないわけよ。
違うと、俺トランクルーム入れてるじゃん。ちゃんと。自分の小遣いで。
さらに、荷物を、結構あるじゃん。
いや、あるけど別に、本当にこれ何とかしてくれって言ったら何とかするよ。
あ、本当に？
うん。
私ね、モデルルームみたいな、に住みたいってずっと言ってるじゃん。荷物が多いね。
モデルルームで物ないじゃん。
今日さ、泊まったさ、ホテルみたいなさ、あんな感じで。
ホテルと一緒に住んといてよ。
生活したいなって思ってるんです。
はいはいはい、
なので、はい、もしあなたが借金抱えた場合には、はい、住まわしてあげるけど、うん、この荷物を、なんか今買っちゃってたよ。
言った？
不法侵入？
違う、風でしょ？
あ、そう。
違う、横の道でトラックがなんか、わだちボーンって、
あ、ほんと？違う違う。トラニーの背後でカシャって言ったから。
そう、誰かいいんじゃないじゃん。
あ、わかった。うちの荷物が倒れたんじゃない？
倒れてないわ。全然倒れてない。大丈夫。鍵が閉まってるわ。
閉まってる。鍵確認に。
鍵確認に。鍵閉まってる、大丈夫。
ね。そう。あ、失敗したら全部この部屋の中を、一切がさ、綺麗にしてもらうっていうことで。
何許すの？いや、絶対失敗しない。絶対ないんです
。ね。
絶対ないです。
本当？
絶対ないです。はい。
はーい。
はーい。まあ、そういうことで。
うん。
じゃあ、今週はこの辺で。
え、もうあんの？
終わんないよ。ちょっと喋りたいことあるじゃん、今週。
何？
今週さ、よかったな、ホテル。
泊まったホテル？
ホテルね。
よかったね。道良かったよ。
タイミング
良かったんだよね。え？タイミング。
タイミング良かったし、
うん、
普通ならば、
うん、
ね、一般の普通、まあ、なんていうの？こう、うん、一般の人なら、
うん、
嫌がることが、
うん、
ね、
うん、
俺、マギさんにとってはすごい大好物で。
私だけ？
私、まあ俺も好きだけど。
でしょ？
そうそう。今週は、めっちゃ近場だね、
はい、うん。
車で30分ぐらいのとこに、ある、柏のね、
はい、
柏に、国立がん研究、え？なんだっけ？
違うな。
国立、
もうなんか間違ってるな。
なんか間違ってるな。国立がんセンター
かな
ぁ。国立がんで入れたら出てくる。
国立がん研究センター。
あ、そうそう。国立がん研究センターっていうのが、
うん、
東京、中央の方では、
築地にある
んです
ね。
築地にあるんですけど、そこの、
中央病院がね、
国立がん研究センターの何研、
まあ、東病院
か、いろいろがんのこと研究されてるみたいですけど、うん、その頃の東病院っていうのが、柏にあって、
柏の葉
ってね、つくばエキスプレス TX の新しい駅ができて、うん、まあ、めちゃくちゃ今もうすごい発展してるところで。
そうそう、高層マンションがたくさん建ってるの。
めっちゃ建ってる。そこの横に、東大のね、柏キャンパスっていうのがあったり、
ね、
あとは柏の公園、柏中央公園かなとかあって、あの辺めちゃくちゃこう緑がいっぱいあって、
うんうん、
すごいいいとこなんだよね。
ね。
うん、そう。なんかめっちゃ計画的にこう、開発されたっていうか、
そうそう、
作られた街で、
私も昨年なんか資格取りに行った
そうだね。そこに まあ、その国立がん研究センターもあって、うん、でそこの横に、うん、去年からできたのかな、うん、三井ガーデンホテル、三井不動産がやってる、うん、ホテル、はい、三井ガーデンホテルの、
柏の葉
パークサイドっていう、うん、なまあその柏中央公園の横にあるんで、うん、パークサイドっていう名前ついてるんですけど、
はあはあ、
そのね、その三井ガーデンホテル、
柏の葉公園だ、
三井ガーデンホテルってすげえおしゃれで、うん、めっちゃリッチな感じで、
そうだよね、
結構値段もまあまあ高いんですけど、
どこの三井ガーデンホテルもいいよね、
いいよね、うん、ただここのホテルはなんかちょっと特殊で、うん、そのがん国立がん研究センターで通院する人とか、うん、あとはそこに見舞いに来たりとか面倒見る人が泊まれるホテルとしてなんか提携かなんかしてんのかな、うん、っていう感じで作られてるんですよ、
ね、敷地内にあるからね病院の、
あそう敷地内なんだあれ、うん、なのでまあ多分そのまあねいろいろそのフランチャイズではないかもしれないけど、うんめちゃくちゃそのホスピタルホテル色が強い、うん、俺は昔さ、うん、昔ってまあそんな昔じゃないけど、うん、おもちゃの栃木の壬生のおもちゃの街っていう駅の前に東横インが、
うんうんうん、そうだよね、それ
を作った
家族とか、
あれ何病院だっけな、独協病院なんだっけな、なんか病院の、うんその家族が泊まれるように、その東横インなんですけど、うん、それは多分フランチャイズかな。うん、東横インがその出資してるんですけど、うん、病院の付属ホテルみたいな感じで、うん、その病気の人のそういうケアとかは特化したホスピタルインっていうのを作ってて、うん、そこもすごいホテルの室内がすごい広くて、滞在型な感じで。
う
ん、
あ、そうね、独協医科大学と
か。独協医科大学か、そうそう。うんで、そこもすごい良かったんですよね。で、今回俺はその三井ガーデンホテル、柏、うん、パークサイド、うん、見たら、まあ、まず一つ、うん、ホテルに駐車場がない。ちゃんとしたね。
はい。う
ん、で、あとは、あとなんかなかった。いや、別にあとは特に、あとは特に別に俺的な不具合なかったんですけど、まあ駐車場はありませんっていう、うん、その、ね、東京都内のめちゃくちゃその、ね、
便利がいいところ、
便利なところのビジネスホテルが駐車場ないところとかもありますけど、うん、そんな、ね、
ちょっと駅からね、
そう離れてるところだし、うん、電車駅前でもないから駐車場ないっていうので、うん、結構不便っちゃ不便なんですよね、うん、だから本当その病院の、
まあ、バスあるけど、
ね、うん、病院に行く人のためのホテルみたいな感じなんですけど、だから逆に一般の人、うん、病院に行く人以外の人には、うん、ちょっと使い勝手がめちゃくちゃ悪いって感じ。なので、うん、三井ガーデンホテルの中でも値段が安いんですよ。
うん、
で、値段が安い上に、うん、今回俺、メール、その、三井ガーデンホテルなんとかっていう会員があって、それに入ってる人に、うん、その三井ガーデンホテル、うん、の宿泊クーポンみたいなのが、うん、2000円引きみたいなのが来てたんで、
うん、
かなりお得にね、このホテル、うん、まあ、泊まれたんですよ。うん、で、マギさんに今度柏でよって言ったら、まあ、言ってはマギさん今、働いてんの柏なんで。え、柏？
そうなんです。
近すぎない？っていうの。そうそう。で、まあ女子はね、女性はね、はい、旅の気分を味わう、旅したって思うのって、うん、まあこれ統計的にですけど、う
ん、そこまでの
行った距離感が大事だと。うん、だデート行くにも、
そうだね、
とりあえず距離連れていけと。
稼いだ方がいいんだ。
距離稼いだらもう女は大体誰でも満足するぞみたいな。そんなことないですけど。まあそんなことも言われてるんで、マギさんもね、遠く行ったら喜ぶんで、ただ、え、柏って言われたんですけど、まあまあとりあえず一回ね、試しに泊まってみましょうよっていうことで、
はい、
泊まったらね、
うん、
さすが三井ガーデンホテル、うん、綺麗だし、おしゃれだしね、
そうそう、
調度品もセンスいいし。
ビジネスホテルなんだけど、バリアフリーなんだよね。
うん、まあビジネスホテルではないよ、あそこ。
あ、うん、でも、うん、でもそういうくくりっていうか。
いや、くくりは多分ね、シティホテルっていうか。
え、そうなの？
うん、そうそう、ビジネスホテルではないよ。うん、そうそう。
そうなんだ。
なんですけど、まあ、おしゃれで、で、部屋もね、広くて、うんうんうん、 で、
そう。
あの、
一番。ドアもだから大きいんだよね。絶対車椅子が全部通れるようになってるから。通れるドアも広かった
ね。そうだね。
で、すごいゆとりがある。
そう。で、そのホテルの2階にラウンジがあるんですけど、そこにホスピタ、なんだっけ？
ん？
な、ホスピ、カウンセラー、なんだっけあれ。
この人？
なんとかで、なんとかで。
この人はね。
なんかね、なんだっけあれ、ケアマネージャー。ケアマネージャーが、24時間滞在してるんですよ。
そう。
ね。ずーっといるんだよね。
いいんだよね。
で、もし、その調子悪い人とか、そのホテル内で具合悪くなった人とか、うん、いろいろなんか相談したい人が。
電話がね、つながって
る。そう、24時間電話つながってすぐに連絡取れるみたいな。
すごいよね。で、
通路に AI カメラがついてて、
うん、なんかうずくまったり倒れたり。
もし通路で倒れたりしたら、
すぐ駆けつけてくれるっていう。
そう、AI カメラが感知して。
すごいね。だからカメラいっぱいあるよね、廊下にね。
そうだね。
うん、
で、ホテル棟の横に、もうちゃんとはその、うん、国立がん研究センターの、そのがん以外の、
うん、
あの、学科っていうのかな、
うん、
そこの、その、治療所、診療室みたいな感じがあったりとかしてて、
うん、
ものすごい、こう、なんていうの、ケアが行き届いてるというか、
うん、
ね。
そう
ね、まあ、いかにもコンビニセブンイレブンあったりとか。
そう、あと食事もう、レンチンで食べれるおかずだけ。
おかずだけね。ちゃんと用意してあったりとか。
用意してあるし。
で、部屋から出にくい人には電子レンジも貸してくれたりとか。
貸してくれるし、あの、下のフレンチレストランから直接届けてくれる、うん、人に会いたくない人には、ロボットが運んでくれる。
うん、運んでくれるとかね。
可愛いロボットがね。
すんごい。
とか。
で、あの、エレベーターの、うん、あの、上に上がる下に上がるボタンっていうのが、うん、あの、タッチ、せずに、うん、あの、センサーで。
あ、そうそうそう、そう、ね。センサーで。あれも初めてだった。
そう、ボタンが光って。
そう。手を上にふっと上げる動作をすると、
上に上がる。
押されるし、
そう
下げると下げれるし。
そうそうそう。
で、エレベーターの中でも、あの、手をかざすと、そこの番号が、回数が。
そう、ね、そう、4階に行きたかったり、4階のこの黒いところにパッと手をかざすと、4階に行くっていう。
ついてとかね。
ことでね。
あの、ペットボトルの、キャップオープナーが置いてあったりとか、
ああ部屋にね、そうだね。そうそう、あと部屋にあの、がんの患者の方のために、うん、あの、
ヘアキャップ。
ヘアキャップとか、
あったあった。
あと何だっけ、あの、エッグじゃ、女の人があれ、エッグ、
ああ、借りれないね。
カツラ、まあ、
ウィッグ。
ウィッグか。うん、ウィッグを置くスタンドを貸してくれたりとか。
貸してくれたりとか、そうそう、そう、
ね。ものすごいホスピタリーがね。
ねえ。
よくて。
そうなんだよね。あ、2年2年前の7月1日に開業
したのか。そうか。うんうん、でもめちゃくちゃ綺麗で。
ね、
で、特に今回良かったのは、うん、あの、その、がん研究、がん研究センターの宿舎が、ちょっと、もう古くなったんで、
うん、
解体工事が窓なりでやってて、
うん、そう
ですね。でね、重機大好き女のマギさんとしては、あの解体する機械のね、
そう。
動きがたまらんのね。
そう、かわいい。
楽しかったね、あれ。
楽しかった。
ずっと見てても飽きないよね。
そう。
ガチャガチャが。で、ホテル的には、その、解体工事がやってるから、申し訳ございませんみたいな。
ちょっとそう。だ
から8時、
音がね、
朝の8時から夕方の
始まるし、
夕方6時までは。
うん、あ、違う、4時か5時か。
いや、それは、あの、一応それはじゃ、工事の人は4時で終わるけど、ホテル的にはあれ6時まで。
あ、そっか、6時までか。
6時まで、あの、音がします
んで。6時までしなかったじゃん、4時で終わっちゃったじゃん。
申し訳ございませんみたいなこと言ってるけど、こっちとしてはとんでもございませんと。もう、
そうそう、
だからさ、あの、最初、近所の歩いて12分ぐらいのところにヨークマートとかあって、うん、あと浜寿司とか回転寿司もあるから、
うん、
晩飯どっか食べに行くとは言ったんですけど、うん、一応念のためにね、あの、ウオベランチウオベ行って、
はい、
回転寿司ウオベでちょっと寿司は一応買ってきてたんですよね、
うんうんうん、
でもまあ出かけようよって言ったんですけど、うん、もうそのさ重機見てんの楽しくてさ、
うん、
ずっとホテルの中でねずっと見ててね
見てた、うん、それが終わって夜になったら
そうだね。
出かけた。
うん。ね、夜になって、姉も暗くなって、姉、まあ、ちょっと遠いの嫌から、ね、まあ、もうちょい近いところ、ファミリーマート行ってね。
近いね。
そう。ファミリーマートで今 40% 増量の
麻婆豆腐
買ったりとかもしましたけど。
うんうん、
まあ、でもよかったね。
よかったね。朝8時から始まるし、
工事。ああ、そうそう、重機ね。解体作業始まってたからね。11時中からとかずっとね、8時から10時までずっと見てた、ね。
大体見てた。
ああいういいよ、ね。
見てると何もできない。
うん、あんなんだってさ、なかなかないじゃん。 解体。
ないよ。
解体現場なんかなかなか出会えないもんね。
しかもさ、いいところから、
ね、
上からさ、しかも涼しいところでこちらは申し訳ないけれど、
ね、よく言ってるあの、
空調
見たいけど、ね、暑いとこは嫌だっていうパターンだから空調効いてるとこで自分の見たの見れてめっちゃ幸せだもんね。
めっちゃ幸せじゃん。すごいよね。
よかったね。
特別室だったね。
本当だね。
うーん。
もう思わずまた俺9月に撮っちゃったよ。た今
やく。
で、今回何かお客様のご希望はって言ったら、なるべく高層階で解体現場の近いところの部屋って。多分あれ見た人
だよ、ね、
不思議な人だなこの人と思ってんだろうね。
こういう人がいるんだなって。そう。でもしかしたらそれが、うん、その人のちょっとピンと来たなら、うん、書くかもよ。ホームページに今なら解体現場が見れますみたいな。
いやいやいやいや。
解体現場が見れるお部屋が用意できます。
好きなね人はね。
いるよだって。
まあねいるよね、うん、工事現場好きなのとかね。
いるしかもあんな景色がいいって言われたらもうほんとベスポジじゃん、
まあ
ね、あんなとこから見れるなんて最高、
ね、
最高ですよ、まあ、
それ
を売りにしてください
ね。
ぜひ
そんな感じでまあ人それぞれいろいろ何が好きか分かんないけど
分かんないよ
好きをねあえて探すんじゃなくて
分かんないじゃんどうかさ歩いてる夫婦でもさどうしたらあの人選んだかなって人いるじゃん
そういうことね、分かんないよね、
そうそう人の好みは分からないよ
そりゃそうだよねだそれがたまたまね、それをこう、計算していったわけじゃなくて、たまたまそこに出会うっていうのがまたいいよね。
ね。
人生楽しい。
楽しい。
面白かった。
出会いでしたね。
出会ったね。
今週も出会いました。
出会いましたね。だから、ホテルの横の解体、ホテルの横がちょうど解体現場になってるようなホテルがあったら泊まりたいね。
泊まりたいね。
なかなかないだろうけど、ね。
なかなかないじゃん。
ないだろうけどね。
全然音も気にならなかったし。
そうだね。
うん。うん、
まあ、防音がすごいしっかりしてるし ね、
う
ん、
ね。
新しいホテルだからね。
きっちりしてた。
ね。
楽しかった。
お安く楽しい時間を過ごせましたよ、今週も。ね。
ありがたい。
うん、ね。まあ、解体現工事といえば、うちのマンションの大規模修繕工事が、ようやく今日25日をもって、終了です。
うん、長かったんだよね。
いろいろありがとうございます。まあ、一応予定で今日って決まってたから。
ね。だって、あれ、1月頃から。
いやいや、そんなことない。
いつだった始まったの。
いや、何月か忘れたけど。
え、1月だったよね。
そんな早くない、そんな早くない、そんな。
本当？いや、でも会社1月だったと思うんですよ、ね。
マジでそんな早かったっけ、
う
ん、
そう。
あ、そう。
そうそう。
まあね、
年明けたらすぐだった。
マンションの大規模修繕ね。
ま
あ、今回。
過ぎてみれば。
玄関ドア、うん、そうだ、玄関ドアが新しくなって、あと、水道のね、給水が、よくマンションで古いマンションは上にね、うん、タンクがあって、
うん、
上にタンクがあって、そこを溜めてから下に下ろしてくるっていうのですけど、はい、まあね、いくら水道水で塩素でちゃんと中毒してたって言ったって、
はい、
一回溜めた水をね、
汚いよね。
ね。
印象悪いよね。
うん、飲んでるっていうのもなんだかなって、あとは夏場なんかお湯みたいになるしね。
そうね。
だそれがこう、加圧式になって、まあ一応その、なんちゅうの、水道局の管から直接圧力で。
来るけどさ、途中のさ、管がさ、古い
から。どっかでうちあれだよね、
古いから。茶色いね、まだ。
ちょっと出るとき茶色いよね。どっか、だからその、新しくなったとこと、
古いところ
が。うちがリフォーム、フルリフォームして新しくなった間のちょっと感が古いのかもね。ちょっと錆びてるのかもしれない、ね。
絶対茶色が出るもんな。
そうだね。まあでもあれです。水道水のあの赤錆び、
うん、
に関しては、体には、
害は
ないっていうのはあるんで、まあ赤錆びを飲んだから別に体調悪くなるってことはないんですけど。
今まで元気だしね。
まあそうだね。あれ、ある意味鉄分なのかな。鉄分じゃないのか。
錆
びは鉄分じゃないの
か。わかんないな
ぁ。わかんないね。
鉄は鉄だけど、そだから、まあ、体には大丈夫なんでしょ、
う
ん、
ああそうだ、ね。
大丈夫だけど、進んで取るものではないと思うけどね。
あ、まあ、そらそうだよね。
うん、
ね。まあね、ようやく、もう本当はベランダも俺、ね、荷物でも片付けたりない感じで、一時どうなるかなと思ったけど、うん、結構ちゃんと相談乗ってくれたりしながら。
そう、綺麗になったよね。
なったよね。そう。
荷物もなんか逆にスッキリしたし。
スッキリしたし、ね、片付けたりしたし、
うん。このまま増やさないようにして。
そう、プランターもね、
そう、片付いたし。
植えてたプランターも全部片付け、諦めて、なくしたし。
何もうちは植えるべきではないってこと
は。あとはベランダに人工芝を引いて。
あ、 そうですね。
っていうのは、ちょっとあった、今暑いからしんどいから、うん、ちょっと涼しくなってからやろうと思ってますけど。
そうしてください。
ね、まあ、大規模修繕もね、ちゃんとマンションがこれ管理費みんなが払って、修繕済みで払ってるからちゃんとできるんだって。
そうね。
あのね、将来高層、今高層マンションいっぱい建ってるけど、修繕費とかね、こう、滞っちゃったりして、
なんかそうですね。これからどうなるのかなって。ね、物件見てる中で、うん、本当高いよね、修繕積み立て。
いや、もう毎年上がってきてるよ、それはもちろん、当然。
ね、うん、高と思って、4、5万かかるからさ、そしたらもう普通にもう賃貸もさ、
もうどこ借りれるぐらいで、そうなってくるよね。だからそのね、販売価格だけで、あ、安いなと思ってもね、
そうそうそう、
毎月かかるコストが ね、結構かかるし、で、修繕積み立てもさ、上がっていくとか上がっていくわね。どんどん。
やっぱりね、それはローンが終わってもずっと一生続くわけじゃん。
それはそうだよ。それはそう、ね。まあ、それはね、一軒家買ってもね、外壁塗装やら。
まあ、そうだけど、まあ、それはさ、自分の意思でさ、やるかやらないか決められるわけじゃん。
まあまあ、そうそうだよね。うん、まあ、あれで、大規模修繕もあれだよ。あの、決められるんだよ、意思は。
ああ。
住民の多
数。みんながやるって言えばさ。
それは、
従わなきゃ。
それは仕方ない、ね。
そう。嫌なら出ていけってことなん
だ。まあ、そうだよね。
うん、
まあ、そういうの修繕ね、できる。うちのマンションは、比較的、この、その何、収支が安定してるんで、ちゃんとみんな払ってるし、
う
ん、
ちゃんとお金。一件二件払ってなくて裁判になってる
んで。まあ、待ってるなってのあるけどね、うん、そうそう。なのでね、あの、まあでもね、やっぱり今回も銀行から、やっぱり結構何千万もお金借りて、やるんで、うん、まあこれからのね、修繕積み、みんなの修繕積み立て費で返していくっていう感じですけど、ね、
携帯のアンテナ立ててみたり。
あ、そうそう、いろいろね、やったりして
る、ね。やってる。
そうそう。まあね。ね、でもまあでも、これさえやってれば、
うんうん、
まあ今度売るときも、ちゃんとね、はい、あの、売れるしっていうのもあるし。
そうですね。
うん、そうそうそう。いろいろまあお金はかかるけど、はい、しゃあないさ、人間生きていくにはね、何でも、綺麗なもいいですね、お金かかるよ。
は？
綺麗なもん維持するにはお金かかる。あのさ、普通にさ、綺麗だなと思ってる公園とかもあんなの莫大なさ、公園維持費とかかかってるし。
そうね。道路だってそうだしさ、そうそう、もう今雑草がすごいさ。
すごいね。暑いからね。やばいよね。もう道路のさ、脇の雑草なんかもさ、仮に追いつかないから、ね、自転車とかでさ、ちょっとした道路走ると怖いよ。雑草がもう、うわ、出てるじゃん。
そうだね。
そう。気をつけないと
危険だよね。車運転しててもさ、雑草しか見えなくてさ、
そうそうそう、
人が、ね、急に飛び出してきたりとかってなっちゃうから、う
ん、そうそう、俺この間夜さ、トラックで走ってたらさ、うん、前になんか雑草の中に白いもんがあるのよ。何あれ、なんかゴミ袋かなんかが風であそこにバーンってあんのかなと思って、よーく見ながら走ってたら動くのよ。あ、動いた。あれ、風か、うん、風吹いてないなって、まあ、趣味ね。
はいはい、はい。
1秒ぐらいね、考えて、近いって言ったら、おばあちゃんが、
わお、
なんか、草むらの中探してた。
探してた。
あんなの気づかんかったら絶対引っ掛けてたよ。
ほんとだね、怖いね。
怖いよ、おばあちゃん、やめてよと思ったけどね。
じゃあ、
そういう。
夜中？
夜中、12時過ぎ。
もう、あれなんじゃん。それは。
いや、だからひょっとしたらそうかもしれないよ。
それは警察に届けなくちゃいけないレベルなんじゃないの？
いや、でも一応なんかね、ちゃんと、あの、なんか探してる雰囲気だった
けど。でもその時間におばあちゃんいるのおかしいじゃん。
おかしいっちゃおかしいけどね。
ダメでしょ。ま
あ、しっかりした感じは見えたけど。俺もやばいなと思って電話するけど、まあ、一応しっかりした感じはしたけどね。
ああ、そう。
ただそこは危ないよ、おばあちゃんと思ったけど。
そうだよね、引かれちゃうよ。
ね、まあ、あの、それ、あれだ、お盆でトラック全然走れない時で、あれだったから、まあ、そんな、まあね、あれだけどね、まあ、大丈夫か。大丈夫じゃないかもしれないけど、怖かった。
そういうこともあるから、ね。幽霊かもしれない。
幽霊だったら、まあいいよね。
まあね、引かれても引かれないから。
引かれても引かれない。
そう。引かれても引かれない。
ね、まあ、そんな、ね、感じですけど。ね
はい。
まあでも出会い、ね、いろんな出会い、いろんな出会いがいろんなところでいつ起きるか分かんない。
うん、そう。
楽しいことばっかりだったらいいけどね。
そうね。ね、まあでも全てはあのプラスに変えていける。
変えていくということでね。
プラス思考でたら、それ言うなって言われるかもしれないけど。
まあそれはそうだね。でも最近ね、プラス思考になったけどね。
いや、私結構他人からポジティブって言われるんだけどね。トラニーぐらいだよ、ほんと。
まあ俺の方が。
私のことネガティブっていうのは。
俺の方がポジティブするっていうか適当なんじゃないの、多分。
すんごい適当だと思う。
おえ、言うなよ。まあ適当だけどね。
ね。そうそう。
まあ、じゃあ今週もこの辺で適当に。
はい。はい、そうですね。
お相手は
マギーと
トラニーでした。ご愛聴
感謝です。
まみま探し続けるだけど答えは見えないまま絶対じゃないそんな真実不安にさえ慣れっこだけどぶっ壊す時のその瞬間なんだろう心が踊るんだ人生に絶対にそんな真実不安にさえ慣れっこだけどぶっ壊す時のその瞬間なぜだろう心が踊るんだ答えは見えないまま壊れることに恐れずに壁を蹴破り進むたび小さな一歩を見つけたようで絶対のない自由が広がる純粋に絶対どんななんて言葉はどこにもない続けるだけの答えは見えないまま人生に絶対絶対なんて言葉はどこにもない探し続ける